おはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は、昨日の放送に届いた、コメントに質問に返答したいと思います。ちょっとね、いい質問だったので、これ熱くなりそうです。なので最初の雑談ちょっと飛ばしまして、すいません、カラスうるさいですけど、はい、お願いします。質問内容ですが、よく年末に放映しているその年の戦力外通告の特番テレビを思い出しました。昨日プロスポーツ選手のことちょっと発信したので、続けます。今を一生懸命生きるのと未来を見据えて準備する、このバランスって案外むずい気がするんです。時間と脳、エネルギー的に。また山中さんの考え教えてください、という質問です。いや、本当にもうちょっとこれ熱くなっちゃいますね。いい話になるかもしれません、わかんないです。キャリア教育の根幹の考え方にもなっていくと思います。この質問わかりますか？今一生懸命生きるのと未来を見据えて準備する、このバランスです。両方できたらいいけど、時間と頭脳、エネルギー的に結構難しいって言ってるんですね。時間と頭脳、エネルギー的に、こんな言葉があります。1年後に勝つための稽古と10年後に勝つための稽古をせよ。これある剣道の方がね、剣道で、有名な方が言ってはったのをなんか覚えてるんですよ。ちょっと言葉若干ズレがあったらごめんなさい。1年後に勝つための稽古と10年後に勝つための稽古をせよです。1年後向けて一生懸命生きるのと10年後に備えての稽古をする、これ難しいですよね。でもね、山中はこれめちゃくちゃ意識してる生き方です。時間と頭脳とエネルギーのバランス。では山中はどういうふうにやっているか紹介します。今一生懸命生きるのはするじゃないですか。学生やったら、目の前の授業とか、テストとか、受験とか部活動とか、そんな感じです。で、10年後のこと考えて動けてるか、動けてる人もいるかもしれないですけど、結構難しいですよね。で、自分はですね、この10年後への備えは習慣で対策してます。習慣です、日々の習慣です。何を意識してるかというと、10年後の、自分に向けて1日1段ずつ成長する、1段ずつ階段を上る意識をしています。1段でいいんです。10年後に向けて1日5分でもいいから成長の時間を使ってるんです。ね、1年後とかの努力って誰でもするじゃないですか。10年後の努力って多くの人がしてないんですね。だから5分やるだけで結構ね、差がつくんですよ。別に競争してるわけじゃないですけどね。だから1日1段階段上がる習慣をつける。もうこれ習慣化されてるので、1日5分は絶対に10年後の準備を、しています。例えば、こうやって音声配信聞いてるだけでも備えになるじゃないですか。これめっちゃ楽じゃないですか。1日1回音声を聞く、それで10年後のためになりそうな配信を聞く、もうこれだけで十分ね、周りとは差がついていくんですね。で、ちょっと余裕あるときはこれを1日1段じゃなくて、今日は5段登ろう、10段登ろうと、そうやって調整してます。 だって今の忙しさってもう時期によってばらつくじゃないですか。テスト週間って結構難しいですよね、時間確保するの。その時はもう今日は音声だけとかで、テスト終わって余裕出たら、よしちょっと余裕出たから、んー、じゃあこの本を読もうとか、本屋さん行こうとか、帰れるじゃないですかね。だから1日10段登ってもいいんですけども、1日0段っていうのはしないっていう風に、決めてます。まあ、体調不良とかね、それで0段の時もありますけど、こうやって習慣化したら、10年後の備えってそんなに苦痛じゃないですね。一回最初の放送かな、最初の放送で言ったけど、頑張ろうとしたら続かないんですよ絶対。なので楽して続けられる方法ちょっと考えてみてください。それはやっぱり習慣に落とし込まないとダメですよね。やっぱり最初キャリア教育の根幹につながるかもっていう風に言ったんじゃないですか。もうね、学校の日々の勉強とかテストとか受験って、まあ、やっぱりどっちかというと目先のことになっちゃうんですね。もちろん将来こうしたいから、この大学行きたいだから、この勉強するんだっていう風に逆算できてたらいいですけどもね。でもその大学までのスパンっていうのもちょっと短いですよね。もっともっと、いや自分の生き方はこうだからとか、こういう職業についてこうだからから逆算できたら、もっともっと勉強って実りあるものになりますよね。だからキャリア教育の勉強、キャリア教育の勉強ってめっちゃくちゃ大事なんですね。まあ、よく学校の勉強って何のためなんとか生徒から質問があったりするんですけど、なんかこれ、まあ、山中なりの回答はあるんですけども、でもこれって言われたら結構こう返答難しいんですよね。てか何のためなんこの勉強って言われてる時点でちょっともうダメじゃないですか。ちゃんとつながるんですよ。だから、まあ、目の前のこと一生懸命やってくださいね。でもまだまだ伸びしろだらけですよね。ここにキャリアの話があって勉強とつなげられたら、もう何のため勉強してるのっていう生徒減りますよね。そう、これがずっとね自分はしたかったんですよ。夢と目標から逆算する勉強っていうのはめっちゃおもろいので、ね、でもね学校っていうのは難しいんですよ。学習指導要領っていうのがありまして、これは先生たちが、まあ、こう教えてねっていうマニュアルみたいなもんですね。ある意味ここに乗っ取って授業とかを展開していくんですけど、まあちょっと脱線したりとかいろいろあるんですけど、まあ、基本的にはこのルートで教えてねっていうのが学習指導要領なんですよ。でこれって数年に1回改定されるんですね、内容が。これ今どうか分かんないですけど、自分いた時何年に1回かっていうと10年に1回改定されるんですよ。これねもう明らかに遅いんですよ。もう10年あったら学校外の世界観ってガラッと変わってるんですよ。もうねもう車とか10年落ちとかやったらめっちゃしょぼいんですよ。もうめっちゃ目まぐるしく変わるんですね。10年前の iPhone は何でしょうね、わかんないですけどね。だからこうやってねどんどん社会と学校が乖離していくシステムなんですね。文化をねもっと変えないとダメなんですよ。けど難しいんですよ。まあ毎年学習指導要領更新って言っても、じゃあどこまで社会との乖離がなくなるかって言ったら難しい世界です。学校にいたらね知り得ないことがね外行ったらたくさんあるので結構難しいんですよね。でもこれは学校の先生が悪いんじゃないです、文化です、ね、システムを変えないとこれは解消されないんですよね。でもシステムを一教員が変えるのってもうめちゃくちゃハードなんですよね。まあ、皆さんが 考えなあかんところではないと思うので、皆さんは目の前の勉強一生懸命頑張ってくださいと、将来に向けての備えもするんです。どうしたらいいのっていう人はもうきらめきラジオを毎日聞いてください。そのためのそういう困った人のための放送ですので、はい、いろいろ一緒に学んでいきましょうね。まあ、ちょっと今日長くなってるんですけどいいですか。自分の仕事は今株式会社総研究所っていう野球選手への走り方指導の仕事なんですね。とサガスポという、まあ、地域のスポーツ事業です。この2点が大きな柱なんですけども、総研究所っていうのは今は自分にとって一番収入源となってます。これは割とうまく行き出してます。まあ、でも会社なので役員報酬っていうので、これは自分で給与を設定するのでめっちゃ低めに設定してるので、山中は全然収入がありません。貯金でなんとかこうやって旅行来たりやりくりしてますが、また来年に、ね、報酬を上げたりとかいろいろやっていきます。でサガスポなんですけど、これサガスポ全体での収入って10万弱なんですね。10万弱です。で山中はいくら給料もらってるかっていうとゼロです。もうゼロです。で今スタッフがいてくださっているので、今他3名いてくださっています。この方々に分けてます。で山中ゼロです。山中がね創始者で開拓してるんですけどゼロなんですね。これなんでゼロにしてるかっていうと、もちろんスタッフの人にちゃんと仕事として成り立つようにっていうのと、自分はお金よりももう時間が圧倒的に必要なので、いろんなことしてるので、だからサガスポで仕事を作りました。でその仕事をスタッフがやってくれる。で自分は日々の稼働がないと、新規開拓ぐらいってなると時間が空くじゃないですか。でこれを積み重ねていって10年後に山中の給与そろそろ20万くださいって言ったらいいじゃないですか。だからある意味これって10年後の備えでもあるんですね。でも一番の目的は子供たちのスポーツライフが整ってないなっていうので、まあ、我が子も同じなので我が子のスポーツライフを整えるっていう、そういう目的なんですけど、まあいつかね、ちゃんと収入にもなったらいいなとぼんやり思っています。でこのキャリア教育のこと毎日発信するようになったんですけど、もちろんこれ収入ゼロですよね。でもねこの授業ね、自分めっちゃくちゃ好きなんですよ。なんかこう自分の命の使い方ここやなって思ってるんですね。でこれいつか本業できたら最高やなって。でサガスポと総研究所から毎月まあそんなに稼働しなくてもお金が入る仕組みにして、でキャリア教育を本業にする。で、キャリア教育からもちゃんと収入が得られるようにしていったら素敵ですよね。でこれ実は展望がねもう結構あるんですよ。もう気持ち悪いぐらいに、でここで言っても多分何のこっちゃそれっていう感じなので、またどっかで話します。難しいと思いますけど、でまあ例えばねめっちゃ定番の考え方で言うとコーチングっていう職があって、まあ、困ってる人にこう対応して、こうしていったらいいよっていう風に導く、そういう仕事ですね。まあ、こうやってコーチング業でほんなら、月いくらでとか1回コーチング1時間いくらでとかそういうのがあるんですね。まあとか塾みたいなの作ったりとかですね。で月謝でもらったりとか、まあこれが結構定番の考え方だと思うんですけど、学生からお金取りたくないんですよね。もうだってお金がなかったら もうこの選択肢なくなるじゃないですか。だから別の方法でお金を入る仕組みにすると。でそれも別になんかどっかから詐欺みたいに引っ張ってくるわけじゃなくて、ちゃんとウィンウィンウィンになれるような仕組みです。はい、これをね、いつかしたいなと思ってて、でそれの一段目がこのきらめきラジオなんですね。まあこれからどうなっていくかちょっと楽しみにしておいてください。はい、10年後に勝てるような戦略、まあ、頭では描いてるので、それが実現できたら多分めっちゃ面白いことになります。これ山中が面白いだけじゃなくて、聞いてくださってる皆さんも面白いことになると思います。10年後というか、もうちょっと早く仕掛けたいですね、あること、はい、めちゃくちゃ面白いと思います。今将来で悩んでる、未来がちょっと暗いなって思って聞いてる人、まあ、このあのね、面白い一手がもしガッといけたら、ちょっと晴れやかになると思います。面白いですよ。まあ、できるかどうかはちょっとね、わかんないんですけども、頑張ってみたいと思います。以前の放送でも言ったと思います、このラジオただの自己啓発で終わりたくないと、より具体的にしていくって言ったじゃないですか。はい、大丈夫です、その辺の展望頭にはあります。はい、ちょっとね、今は子育てもあるので、自分階段は少しずつかもしれないですけども、少しずつ登っていきます。10年後って言ったらもう子供もだいぶ落ち着いてるので、キャリアの方でも1日1段じゃなくてもう10段ぐらい上がっているかもしれません。一緒に楽しみましょうね。はい、では今日はちょっと長くなりました、すいません。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。よければいいねフォローお願いします。コメントで感想とか質問とかも嬉しいです。なんかレター機能っていうのがあるんですね。なんかそれで質問とか送れるみたいです。一回試してみてください。はい、今日もありがとうございました。あなたは輝くキャリア向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。